皆さんこんにちは、めぐみです。今日は需要の4本目の音声ということで、メタ認知のゴールについてお話ししたいと思います。イメージの力ですね、もう決めるだけでいいという話をねしていきたいというふうに思います。で、前回の音声で ABC 理論について話しました。アクティベイティングイベントとビリーフとコンシークエンス、出来事に対して、まあ、信念とか、まあ、認知価値観が作用して感情とか行動という結果が生まれるよという、まあ、心理学のですね、まあ、一つのセオリーみたいなのをお話ししました。で、これちょっとこれはどこに入るんですかとか、これはどこに行くんですかみたいな、ちょっとね最初はね難しく考えなくて大丈夫です。なんか大体で大丈夫です。で、これ私ねよくね自動販売機の例えを出すんですよ。自動販売機をね皆さんイメージしてください。自動販売機にコインを入れると、コインを入れてねボタンを押すと、自販機の中でガチャガチャしてね、おそらく機械がウィーンとか言って取ってくれて、で、まあ、選んだやつが出てくるわけじゃないですか。オレンジジュースならオレンジジュースが出てきますよね。ガチャガチャガチャって言って。で、これなんですよ。このコインが出来事です。で、自販機の中、見えない部分で勝手に動いているのが信念や価値観。うん。で、出てくるジュースが感情や行動です。これイメージしやすいですよね。コインという出来事を入れる。そしたら自分のね、心の中、頭の中の自販機の内側、外からは見えない部分で、信念とか価値観がガチャガチャ動いて、で、感情とか行動っていうもの、ジュースが出てくるっていう。うん。これが、この ABC 理論の分かりやすい説明かなというふうに思います。で、これね、外側でから見ると、勝手にジュース出てきますよね。内側で何が起こってるか分かんないじゃないですか。コインを入れるところは見える。ジュースが出てくるところも見える。これでも内側で何が起こってるか分かんないですよね。これが私たち の頭の中で起こってるというふうに考えてください。で、私たちってもうほぼ自動的じゃないですか。まあ、例えば子供がね目の前でジュースをこぼしたと、でいつもねジュースをこぼさないようにしなさいとか、きれいに食べなさいとか言ってるのにジュースをこぼしたと、何やってんのよみたいな怒りがこみ上げてくるみたいなね、うん、そんなことないですか。もう自動的なんですよね。ジュースをこぼすっていう出来事に対して怒りという感情がもう自動的に出てくる。どんな価値観とかね、ビリーフとか考えてる余裕ないですよね。で、これが ABC 理論でゆっくり見ていこうねっていう話なんですよ。例えばなんかすごいこうね、お客さんからクレームめいたことを言われたと。で、まあこれクレームっていう風にね、ストーリーを意味付けてんのも自分なんですけど、まあ例えば期待していた内容と違いましたって言われたとするじゃないですか。じゃあ事実は期待していた内容と違いましたって言われたのがこれ事実なわけね。このコインを入れるんですよ。するとガチャガチャガチャってショック、ああ私の口座もうダメなんだとか、ああショック、満足していただけなかったんだ、もう自信がないみたいな、もうほとんど自動的にそういう言葉を見たときにそういう感情が生まれる。これが自動的な反応なんですよ。だけど、うん、ありのままの事実を見ると、期待していた内容と違いましたっていうのがその事実なんですね。で、それに対して、ね、満足してもらえなかったとか、私なんてダメなんだって意味付けてるな自分なのね。だからそこで、あ、どのように満足 されませんでしたかとか、あ、どういう点ですかとかって聞いてみて、うん、もし掘り下げていくと全然自分が思ってるのとは違う可能性もだってあるわけですよね。だから自販機の中がどうなっているのかっていうのを見ていこうねっていうのがこのメタ認知のワークなんですよ。だからそんなね細かくね、なんかこれは A ですか B ですかとかじゃなくて、もう本当自分の頭の中で何が起こってるかっていうのをノートに書いてみてください。で、コメントに書いてみてください。で、心理学では怒りは二次感情っていうふうに言われているんですね。これどういうことかっていうと、怒りっていうのはその2番目に出てくる感情なんですよ。で、そこの奥には一次感情っていうね、うん、自販機の中身みたいなものがたくさんあるんですよ。例えば悲しいとか、まあ、悔しいとか寂しいとか不安とか、なんかちょっとパニックになっちゃったとか、なんか大切にされてないとかね、自分が承認されてないとか、なんかそういう複雑な感情が怒りとして出てくるっていうふうに言われているんですよ。まあ、例えばですよ。例えば、自分がね、約束をしていたと。うん、何月何日までにこれをやってくださいと。ね、お客さんと約束していたと。まあ、うん、まあサービスの提供者と約束していたと。でも、全然連絡がなく、その約束の日を遅れたと。 そしたら怒りがこみ上げてきますよね。何なのみたいな、まあみたいなね。でじゃあこれはどういう感情が背後にあるかっていうと、あ、私の約束って大切にされてないのかなとか、私は一生懸命準備したのになとか、私ってそれぐらいのあれしかなかったのかなとか、そういうね、寂しさだったり承認されてない気持ちだったり、そういうものが複雑に絡み合って怒りになってるんですね。でも単に相手は忙しかっただけかもしれないし、単に相手は勘違いしてただけかもしれないしね、別にそれはゆるくね、これぐらいの日程でって向こうはそう思ってたかもしれないし、わかんないんですよ。だけどそこの部分をしっかりと見ていかないと、そういつまでも自分の感情から解放されることはないんですね。伝わりますでしょうか。はい。でそうやってめんどくさいんですね、ちょうどこれ細かく感情を見ていくということは。だけど何のためにこれをするのか、これをやることによって自分を深く理解することができるようになるんですよ。自分のビリーフとか価値観とか、自分はこういうことでね、寂しさを感じるんだな、私って承認欲求がめっちゃあるんだなとか、大切にされたいんだな、愛されたいんだな、安心感を得たいんだなって、そういうふうにね、自分自身のことを理解してあげるわけね。でメタ認知のゴールは何かっていうと、分析分析分析ってして、分析で終わるんじゃなくって、メタ認知のゴールは何かっていうと、じゃあ自分はどんな感情を得たいかなんですよ。だからね、世界で一番大切なのは自分の感情って話をしましたよね。結局人間は自分が得たい感情を得るために生きてるんですよ。だから究極ね、自分は仕事を通してどんな感情を得たいのか、安心感を得たいとかね、貢献しているという感覚を得たいとか、人とつながっているとか、社会に貢献しているとか、自分がね、自信が持てるとかね、自分のスキルが世の中に役に立っているという、なんかそのプライドが満たされるような感覚、お金をねしっかり稼ぐことによって、私もできるんだっていう自信、安心感、お金があることによって子供に好きなことをさせてあげられるなっていうような安心感、そんなどんな感情を得たいかじゃないですか。パートナーシップを築いてね、自分はどんな感情を得たいかじゃないですか。でそこの部分をもっとクリアにしていくんですよ。自分は、仕事を通して、パートナーシップを通してね、自己研鑽を通して、自己啓発を通してね、どんな感情を、本当にどんな感情を得たいのかなんですよ。大切にされたいと、守られたい、自分がここにいていいんだと感じたいみたいなね、温かさを感じたい、愛を感じたいとか、つながりを感じたいとか、そういうのを照れずに明確にしていくのね。自分が何の感情を得たいのかを明確にすることなく、その感情を得られることはないんでね、偶然ね、なんか偶然気づいたら私最高の感情になってたみたいなことってまあないから。だからどんな感情を得たいのか、自分にとって最高の感情とは何なのかっていうことをイメージするんですよ。で最初はね、わからないかもしれません。ずっとそんなこと考えたこともないから。だけど他の人を見ててね、あの人いいな、あの人めちゃくちゃ楽しそうだな、あの人めっちゃ幸せそうだな、私これ この人みたいになりたいな、あれ嫉妬してる、あれ嫉妬してるってことは、これが羨ましいってことみたいな感じで明確にしていくんですよ。どんな感情を得たいのか、自分がどんな状態になりたいのか、自分が昔はね、子供の時は感じてたあの感情をまた感じたいでもいいし、そのためにね、自分の人生を振り返ってもらったりしたじゃないですか。小学校の時は楽しかったなとか、大学生の時は楽しかったな、あの感情をもう一回得たいなとかでもいいんですよ。でそのどんな感情を得たいかがまだ分からなくても大丈夫。このあとね、解放のステージに行ったりだとか、情熱のステージとかに行ったりとかするから、どんな感情を得たいのかっていうのがゴールであるということだけ認識しといてもらって、今すぐに出てこなくても大丈夫です。ただ私がここで言いたかったことは、まずね、イメージすることが全てなんですよ。自分がね、ゴールをイメージせずにそのゴールにたどり着くことはできないのね。でも逆に言うと、イメージする力ってめちゃくちゃ強くて、脳ってすんごい優秀なのね。脳ってすごい優秀で、自分に質問してあげるとその答えを探し始めるんですよ。私は安心感を得たいと。人とのね、なんていうのかな、安心したつながりが欲しい。どうしたらいい？ って脳に聞くんですね。すると情報を探し始めるの。SNS とかね、なんかテレビとか、なんかめぐみさんの音声でこういうこと言ってたなとか、昔こういうこと言ってたかもしれないとか、そうやって探し始めるんですよ。だから私たちってすごいね、めちゃくちゃ優秀な脳を持ってるんですよ。それに対して普段ね、すんごいしょうもない質問しちゃってんの。なんで私はこんなにできないのとか、あの人は私のことどう思ってんのとか、嫌われないかなとか、これで大丈夫かなとか、お母さんが言ったことをこれで守れてるかなみたいな、そんなことを質問してるんですよ。もったいなくないですか？めっちゃ優秀なね、質問回答機能を持ってるのに、そんなことを聞いてるのね。じゃあ自分のダメなところを探し始めるわけやん。自分がこれで合ってるかどうか、人の目を気にし始めるわけやん。だから、そうじゃなくて、自分がどういう感情を得たいのかよ。どうなりたいのかよ。自分がね、ワクワクした毎日を過ごしたいと。ワクワクってなんだろう？あの時ね、夢中で絵を描いていた、あの時のような感覚みたいな。文化祭でみんな一丸となって、文化祭のね、出し物を出した、あの時みたいな感覚とか。何々さんを見てて羨ましいなと思った、その何々さんみたいな感覚とか、そういうふうに自分が得たいものをイメージし始めたら、それに対して情報を探し始めるわけなんですよ。で、今って情報化社会って言われてるじゃないですか。情報なんかいっぱいあるのよ。だから自分がどこに行きたいかを決める、どうなりたいかを決めるんです。で、決めさえすれば、あとは優秀な脳が探し始めてくれるから、だから決めるだけ。まずは決めるんですよ。で、こっからね、スパークルもどんどんどんどん、いろんな話していくんですね。そう。ステージ2、ステージ3、ステージ4って進んでいくわけじゃないですか。私一番最初に言ったと思います。良質な言葉を自分の中にインプットしてくださいと。新しい価値観を自分の中に取り入れていってくださいと。さ、なぜか、自分が、持っている、そのね、自動販売機のパターンを変えて、新しいイメージに向かっていく自動販売機のパターンを作り出すためです。だから、そうそう、まずはね、自分を知り、自分がどうしたいのかっていうことを知ってください。で、まずはそれを決めるんですよ。こうなりたいと、ああなりたいと。で、それは誰の許可もいらないからね。だって自分の人生、自分がこうなりたいって決めるのに、誰の許可もいらないじゃないですか。いります？親の許可いります？私の許可いります？いらないんですよ。だって自分の人生だから、どうなりたいかをイメージするのに許可なんかいらないですよね。だってイメージすることですよ。別に誰にも迷惑かけてないし。だから、ただただ自分がどうなりたいかっていうことをイメージすることから始めていきましょう。はい、というわけで、皆さんがね、こうなりたいとかああなりたいとか、ぜひコメントに書いていただけると、他の人も見ながらね、あ、それいいなって思えたりすると思いますので、ぜひコメントもお待ちしております。ではまた明日の音声でお会いしましょう。さよなら。